耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1330回1月26日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。僕ですね、子供の頃から見てる夢とかで怖い夢のバリエーションがいくつかありましてですね、怖い夢の第1位はですね、機械に挟まれる夢で、第2位が閉じ込められる夢なんですね。これ結構子供の頃からよく見てるんですけどね、機械のトラブルにまつわる夢ってのが本当に怖くてですね、ちなみに第3位はエスカレーターが高速回転してカタパルトのように吹っ飛ばされる夢なんですけども、今ディレクターが首をかしげてますね。どんな夢だと。機械に挟まれるとか怖いじゃないですか。特にちっちゃい頃怖かったのがエレベーターですよ。エレベーターのなんか扉になんか腕挟まれたら、安全装置ついてる知らなかったですからね。あれ挟まれたらそのままエレベーター動いちゃうのかなと思って、すごい恐怖した記憶があります。で、まあエレベーターが怖かったってのは多分閉じ込められるのが怖かった、閉所恐怖症があったのかなっていうふうに今でも思うんですね。と言いつつ今こんな仕事をしていますから、基本的にはスタジオ、薄暗いスタジオに閉じ込められて喋っているわけですけども、まあ皆さん何か怖いことありますでしょうか。そんな閉所恐怖症を持ちの僕にとってですね、去年8月チリで起きた落盤事故、あれはね、地下700メートルでしたっけ、閉じ込められちゃったんでしょ、33人が。いやあれは怖いなと思いましたよ。それがなんか映画化されるとかいう噂もありましたけど、今回ねそのルポルタージュというか、その様子をね本にしたものが出ましたので、こちらご紹介したいと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ておりますマヌエル・ピノトロ著、大まとい玲子、政子智恵、美馬祥子、矢田陽子翻訳、33人チリ落盤事故の奇跡と真実という本です。まずは著者のご紹介ですが、マヌエル・ピノトロさん、マヌエル・ピノトロっていう、まあ、名前なんですけども、この方がですね、様々なメディアで活躍してきたチリ出身のジャーナリストで、チリのラジオ局でレポーター、記者、プロデューサーを経験した後、アメリカのスペイン語新聞社で編集を務めて、現在はチリにある広報機関グルポガウディ社でディレクターとして活躍されているという、まあ、本当に生粋の現地のジャーナリストの方です。でそんなマヌエルさんが書いた今回の本はね、チリ落盤事故の真実と裏側を克明に記したものとなっています。でまずはその事故の概要を振り返ってみたいんですが、記憶に新しい2010年8月5日、チリのサンホセ鉱山で落盤事故が起きて、33人の作業員が行方不明であることが分かった。でその後の調査の結果ですね、まあ、驚くことに33人全員が生きていたと。だけどその場所がなんと地下700メートルに閉じ込められていることが分かったと。で最初はですね、坑道に常設されている換気口からの救出も試みられたんですが、2度目の落盤が起きてしまって、別の方法での救出を検討せざるを得ない状況になりました。で、この救出方法が700メートルの地下まで、穴を掘っていって、そこから作業員を引き上げるという方法だったんですが、結果として、まあ、10月13日に救出が始まって、23時間をかけて、まあ、作業員は救出され、69日ぶりに、33名が太陽の下に出てくることができたと。まあ、世界的なニュースになりましてですね、閉じ込められている時の映像とか、またその救出された映像を見た人も多いと思いますけども、この救出劇の裏には様々なドラマがあったんだそうです。まあ、そもそも関わっている人間が、作業員の家族であるとか、その家族をサポートする人々、さらにチリ大統領を筆頭に救出活動に動いたチリ政府や救出チーム、また鉱山を所有する会社など、この本では事件に関わった様々な人や組織の知られざる一面が描かれています。また本の中にですね、チリの文化とか、あと労働状況、あと社会背景なんてのも書かれていますから、まあ、日本人の僕らにとってはですね、非常に理解を助けるのに役に立つし、また興味深い一面も感じられました。じゃあ、内容の紹介に入っていこうと思いますが、今ざっと事故の概要を説明しましたけども、やっぱりですね、これだけ多くの人が関わったこの救出劇にはですね、多くの出来事と背景があったみたいです。で記者であるマヌエルさんが語るように書いてある本なので、今回まあドキュメントタッチでちょっとご紹介していこうかなと思いまして、ナレーションで読んだ方がこれはいいだろうと、まあ、字の文がいいだろうと思いまして、読んでみます。じゃあお聞きください。砂漠には独特の夜が訪れる。昼間の灼熱の太陽が傾きかけると、途端に骨を刺す寒さがやってくる。アタカマ砂漠特有の濃霧カマンチャカが一帯を覆うと、 数メートル先でさえ視界がきかない。この時間になるとキャンプ村に暮らす家族たちは続々と集まり出す。嬉しいことや今回の事故について互いに語り合うために。家族たちの多くはキャンプ村で一番広いスペースを持つ食堂に集まってくる。食堂では食事をするほかニュースを見ることもできる。とりわけ鉱山事故に関しては毎晩何かしら報道されるので、そこに集まる人々の多くはテレビに映る自分の姿を見つけることができた。一方で再会を望む身内に思いを馳せ、彼らの写真や旗の前で過ごす人もわずかながらにいた。ジョニー・バリオスの兄弟と彼の妻マルタ・サリナスがそうだ。彼らは寒さの中、白い息で顔を曇らせながら写真の前で祈りを捧げている。彼らは毎晩欠かさず岩の上に立てたろうそくに明かりを灯し、いぶがしげな表情でこちらを見据えるジョニーの写真を照らしていた。キャンプから目を上げると丘の上に鉱山労働者を歓迎するサン・エステバン社の看板の文字がデカデカと掲げられている。そこに書かれているのは、今となっては皮肉か悪い冗談にしか取れないこんな言葉だ。共に安全な労働をしよう。注意を引くのはこの看板だけではない。私たちの鉱山作業員はヒーローのごとく帰ってくる。美しい横断幕に書かれたこのスローガンはコピアポ市の公立中学校の生徒たちが書いたものだ。はい、ここで一旦区切りましょう。こんな感じでですね、作業員を待ち続ける家族の姿やその空気がね描かれている部分をちょっと読み上げてみましたけれども、いやー、この他ですね、チリ大統領とか閣僚の人たちの姿、救出チームの奮闘、閉じ込められた作業員と地上との交信の様子なんてのも書かれてましてですね、映画ですねこれ、映画原作みたいになってます。で、生存が確認されてからもですね、前例のない救出劇、やっぱり様々な困難があったようで、何せね、やっぱり地下700メートルなので、救出までに数ヶ月かかるなっていうふうに予想されていたんだそうです。ですが、そんな困難の中にあって、印象強く書かれているのが、希望を失わない前向きさと強さ。でね、33人閉じ込められた時、やっぱり不安だったんじゃないかなと思うんですよ。差し入れとか小さな穴から出してたって話をよく聞きましたけどね。その33人は一体どんな気持ちでいたのか、それについて書かれてる部分がね、おおと思ったので、ちょっとこちらね、抜粋して、聞いていただこうと思います。生存が確認されて地上との音声通信ができるようになって初めて交わされた救出チームと作業員のコンタクトの様子です。通信機は細長いカプセルに入れられた。それによって地下の作業員たちが外部とつながることになるのだ。準備から1時間45分後、700メートルの地下と通信がつながった。
こちら鉱山です
とルイス・ウルスワが言った。誰が最初に外部と接触を取るのかという決定は厳密に行われていたのだ。ウルスワは最初にゴルボルネ鉱山省に落ち着いてこう言った。
我々は大丈夫だ、救出を待っている。
地下からの声は続いた。
水を飲んで何とかしのいできた。あとは避難所にあったほんの少しの食料を食べたくらいだ。
ゴルボルネ鉱山省は落ち着いた様子でありながらも感動していた。そしてウルスアに対して国全体がずっと作業員を探してきたことを伝えた。しかしウルスワにとってはチリ全体が感動しているということよりも、落盤が起こった時に自分たち以外の作業員が誰も被害に遭っていないかということの方が気にかかっていた。皆脱出した、死者もなく大丈夫だとゴルボルネは確証を持って伝えた。その瞬間、地下から拍手喝采の声が聞こえた。彼らにとってはそれが何よりも重要で知りたかったことだったのだ。はい、ちなみにこれ、生存が確認された時点で事故から17日が経過していて、その間作業員たちはその2日分しかない食料と15リットルの水の他は本当染み出る泥水でしのいでいたといいます。そんな状況にあってもですね、この33人の作業員が懸念してたことは、落盤事故で他に被害者がいなかったかどうかっていう、その一点だったってのがすごいなと思いましたね。言い方失礼ですけどね、別に軍人さんでもなく鉱山作業員なんですよ。こんなにその精神的に訓練されていたのかと、 またその33人がね、最初その生き埋めになってますみたいなニュース見た時に、俺喧嘩とかしちゃうんじゃないかなとか思ったんですけども、なんかすごい高潔な人たちだったんですね。まあ他にもその作業員のチームの様子とかね、こちらの本でまあ見てほしいと思います。まあとにかく、まあ僕が繰り返し言いたいことはですね、まあ感動したんですけど、作業員たちはきっと助かるという希望を捨てない前向きさを持っていました。で、作業員の家族たちも助かることを信じていました。そして救出メンバーもきっと助けるという信念を持っていました。そんなね、人間の前向きさ、力強さがですね、この落盤事故という悲劇の中にあって、ほんとひときわ世界中の人たちの感動となったんじゃないかなと思います。作業員たちのまっすぐに家族を思う気持ち、あと前向きに信じることの強さが描かれている、まあ、非常に読んでて楽しいというか、読んでて気持ちのいいドキュメンタリーです。で、またチリという国、ちょうど僕らにとってはちょうど地球の反対側かな、南アメリカ大陸ですからね、時差も逆ですもんね。まあ、チリを知らない方は結構多いと思うんですよ。そんなチリの文化や社会状況もですね、著者の非常にそのジャーナリストらしい視点で散りばめられてまして、まあ、感動とともに見識も広がる一冊なんじゃないかなと思います。きっとこれ映画になるでしょうね。というわけで、こちら面白い本ですから、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。33人、チリ落盤事故の奇跡と真実。マヌエル・ピノトロチョ、大まとい玲子、政子智恵、美馬祥子、矢田陽子翻訳。主婦の友社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。じゃあですね、ちょっと関連書籍として同じく、まあ、ノンフィクションの書籍を紹介しようと思います。まずは新刊ラジオ第1321回2011年1月14日号、2つの嘘、沖縄密約、1972年から2010年。これがまあ一番最近新刊ラジオで取り上げたノンフィクションかなと思うんですけれども、沖縄密約にまつわる西山事件の顛末を描いたね、まあ、なかなか長いノンフィクションですけど、これも面白かったです。もう一つが新刊ラジオ第1069回2010年3月6日、リンゴの絆、奇跡を支えた真実の人間ドラマ。ちょっと懐かしかったので取り上げたんですけどね、奇跡のリンゴを作ったあの方の人間ドラマ、実はこんな助け合いがあったんですというお話を、こちらの本でちょっと読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。